今日のこの詩編の22編の後半部では22編の最初のイエス様が全く同じようにエリエリラマサバクタニ、我が神我が神どうして私を捨てたのかと、それにかつてこの詩を作った人ダビデと伝承されている、その心に非常に激しい叫びとして起こったものがそのままイエス様にもそのまま起こったわけですね。時折この仲介者の中にもですね、イエスはこの詩編22編の叫びを引用したなんて、なんでその死ぬかどうか食い口を受けてですね、断末魔のような苦しみの時にこれ契約書に引用するなんて、そういう心では到底ですねないから、そういうことが引用だなんていうことは全く違うわけで、そのままの叫び、そのような本当の恐ろしい苦しみがあるということ、この22編の作者もそれを味わって、それが自ずから予言にもなったわけですね。それが予言になるとは、そういったこの詩を作った人も全く思わなかったはずですけれども、背後で神様がそのように、本人も気づかないところで、はるか何百年もの後に、ダビデとものとする一千年もの後になって、この恐ろしい苦しみをそのまま叫ばれたと。そしてまた、これはイエス様の苦しみはまた、その後のキリスト教の歴史になって2000年、やはり恐ろしい拷問、迫害、の中で殺されていったたくさんの殉教者たちのまた叫びの予言にもなり、イエス様がいかに私たちの深いところまで経験され見抜いておられたかということを、そういう方々はあのイエス様の叫びによって知らされていたことと思います。で、そのような苦しみだけでなくって、この前も言いましたように、22章の9節。周囲の人たちは、その恐ろしい苦しみに遭っている人を、心から痛み悲しむのではなくて、全く逆に、散々あざけったと。そしてその信仰まであざけったわけですね。神様をそんなに頼んだったら、救ってもらえと。そしてまた、着物を分けると。いう19節なところまで、不思議なほどの正確さでですね、こんなことが成就したというぐらいです。で、そのような、まあ、最も苦しい状況から今日のところは全く違う。23節から。これ本当に意外なことで、また世界が別にあるかのごとく大きな違いです。まず今日のところ。この信教大学では、主は貧しい人の苦しみをと。貧しいといえば、お金がないということですね。十分なパンも衣服も買えないと。ところがこの22編の2節から24節まで、貧しいっていうふうなことなんで何も言ってないわけです。だから普通に読んだらなんか違和感を感じるんですね。24節までのもう極限的な私たちこの机に向かってですね、聖書読んで、ああどんな苦しみだったんだろうかって言うから、いくら言ってもそれは全然というほどその恐ろしい苦しみに達することはできないわけですね、感じすることも。そういうような苦しみと貧しい人っていうのは、これはいつの時代にでも昔からいくらでもおったわけですね。収入が少なくて、ご飯も十分買えないと。服が破れても買えないと。でもここでは貧しさを言ってるんじゃないわけです。で、この言語はですね、are now っていう、本来圧迫するという言葉から発生した言葉で、聖書、旧約聖書では、are anawim とか are need とかいうことはしばしば出てくるわけです。で、ここでは、アーニー、これは形容詞ですね。苦しんでいると。苦しむっていうことと昔は貧しいということとは当然貧しかった苦しむから、貧しいという意味にも使われることがありますけれども、文字的には苦しむということですね。で、直、本来の訳は、苦しんでる人の苦しみをという二重になっているわけです。同じこのアーナオという本来の動詞から派生した言葉。それは二重に使われているわけですね。苦しむ人の苦しみ、苦しみ。ということです。で、こういうことは、このヘブライ語の辞書と、それから、この原文と、それから他の様々な外国訳を見たら、俺は、はっきりわかることなんですけども、ここだけで見たら、あ、貧しい人の苦しみ。で、ここでいきなり貧しいが出てくるっていうのに何か、なんとなく感じないで済ますって読んでしまうと。で、この22節からずっと24の貧しさの苦しみを言ってるんでは全くないわけですよね。非常な苦しみにあるのに、どんなに叫んでも叫んでも答えないと。で、7節8節であるように、人から全くあざけられ、馬鹿にされ、見捨てられる。で、13節からも、王子、馬車の猛獣、ライオンのように、これはみんな単に貧しいから苦しんでるというのは違うわけですね。で、17節からもそうです。で、苦しむ人の苦しみということです。で、口訳もそのままにしてあります。苦しむ者の苦しみですね。で、英訳のよく引用する New Revised Standard Version、New International Version というものを言います。貧しい、苦しむ、苦しんでいる形容詞なんですけど、人の苦しみ、これも下げたアーナウの名詞形エヌースですね。エヌース、その2つの言葉ですので、ちょっと引用をコメント欄にも書いています。今言ったことをちょっと文で書いてあります。英語訳では、For he did not despise nor abhor the affliction of the afflicted. Affliction. これ苦しみですね。NRS の方です。もう一つの方も、He has not despised what they did. ですね。Disdained the suffering of the afflicted one. 苦しんでいる者のその苦しみをというわけですね。はい、こういうふうに苦しむ者の苦しみを決してこの世に与えなかったと。だからこそですね、この23、24ですね、26も、25も書いてあって、助けを求める叫びを聞いてくださいますと。で、これも、この訳だけがこういうことになっています。これは完了形なので、英語訳、外国訳はほとんどすべて、これは過去形です。なら現在完了形で書いてあります。前にも言いましたけど、新旧訳は時々他のほとんどその何十という訳は全部、そういうみんな聖書学者が 相当なエネルギーを使って訳したものですけども、そういうものと違った訳し方をお料理にしておるところが見られます。これもですね、He had listened to their cries for help. He had listened to their cry for help. この過去形ですね。NRS も、He heard when I cried to him. New International Version もそうですね。He had listened to his cry for help.みんなそういうふうにですね、listened とか、あるいは heard、あるいは he had listened と、現在完了形、ないしは過去形なんです。聞いてくださったと。だからこそ、賛美をするように、のどからなっていったんだと。ここでですね、この賛美するってのは単に歌が過ぎって、というのとは違って、当然のことながら、最も重要なことに関わることなんですね。もう死ぬという状況まで追い詰められた。非常な苦難の中から救われたという。そこからおのずから、その神様の無限の力、全能や愛や真実、それは皆ですね。だからそのことを語り伝えようと。集会の中でまずあなたを賛美しよう。これまず集まりの中で。そして、今の集まりだけじゃなくて、このヤコブの子孫、イスラエル子孫、これも同じことをですね。後々まで、今の集会だけじゃなくて、後々の神の民、ヤコブの子孫というのも神の民、みんな主に栄光を着せよ、主を恐れよと。そして今日は、愛に含みませんでしたけれども、28節。地の果てまで全ての人が主を認め、国々を前と。この賛美っていうものは、まずこのエクレシア、集会、集まりの中で、で、それがずっとですね、広がっていくようにと。主にある愛、神様の愛を発揮するところも、ヨハネ福音書で繰り返し言われたように、あなた方は互いに愛し合えと。言い換えたら互いに神の国がそれぞれに来るように祈り合えと。キリスト教の愛とは、相手の人が本当に良くなるように、神様の心に沿って生きるようにと。その人の心に御国、神様の真実、愛が来るようにという、そういう祈りこそが本当の愛だと。互いに愛し合わせるっていうのは、その信じる人同士でまず愛を発揮する。で、そこで、この二人三人愛し合う中に、主が共にいて、それぞれの人に与えてくださる愛をさらにまたそこから溢れてて、周囲にも働きかけるようになると。この場合も、まず集まりの中で賛美をする。で、それが広がって子孫まで。で、さらには、地の果てまで。神様が本当に原因として起こることはですね、決して終わることはない。おのずから、このように、それを、証をする。先を聞いてくださったという、その証言。そこから生まれる自然の賛美。これはもう、まさに、証なわけです。証言なわけです。神様を救ってくださったから、おのずから神様をハレルヤ、賛美しますと。で、実際、聖書における初めての賛美っていうものは、前は海で、後ろは強力なエジプト軍が襲いかかってくると。どっから見ても絶対絶命と。そこに信じがたいような方法で、襲いかかる本来波に飲まれてしまう海、水を止めたと。 そしてそこを渡ることができたということ。それで、モーシェ・ミリアムが太鼓、なしタンバリンを叩いて踊って、本当に心から賛美したと。賛美っていうのは、その苦難が、からの救い出しが大きければ大きいほど、おのずから出てくる。ということなんですね。そういうことで、この22章の最初から22節までの、非常な苦しみ、苦難、もう見捨てられて死ぬばかりだという、そこから救われたということで、そのような素晴らしい神様の真実と力をおのずから賛美するんだと。で、その本質を絶えず語り継がれる。まあ、これはまあ、言い換えたら証でもあるわけです。神、皆、私が非常に窮地に陥って死ぬかと思ったら、本当に不思議な道で助けてくださったと。これは神様の愛の本質を証したことになる。それは皆を伝えることにもなる。で、小さなことであっても、非常にある苦しかったことで、神様が実際に助けてくださった。そして一つ一つのことが証なので、何か証というと、何十年前から今までの特別なことを、まあ、告白しなきゃならないというふうに思っている人多いんですね。だから、証というと、もうそんなん言いたくないとか、誰でも言えない部分はあるはずですよね。いろんなことが起こるから。で、一遍言うたからもう、前にしましたとか言って。そのずっと何十年前からですね、ずっと最初から言わなきゃ、あれ、証しやるもんだ、決してないわけですね。つい最近のことであっても、いろいろ悩みがあり、問題があっても、よくこういう御言葉を示されたと。で、力得た。これは証なわけですから、日曜ごとの集会でも、この御言葉がここに入ってきましたと。そういう神様の力で入ってきた。ということは、それは証になることで、世の中のいろんなことを見ても、あるいは自然、あるいは動物、昆虫を見ても、そこで感じたを言えば、神様からそのように感じさせていただきましたと言えば、それはたとえ1分でも2分であっても、これも証であると。神様の美しさや神様の非常な能力ですね。それを知らされたと。この皆ですね。皆本質を語りたいことになるということです。で、このように賛美を捧げて、自ら人々の前で、満願の捧げ物を捧げますとかいう、この役だけはこういう役にしますが、で、誓いを果たすということはですね、表現なわけです。他の役もみんな大体そうですが、これで分かりにくい点で、満願の捧げ物とかという表現にしていますが、これでも何も分かりやすくなってないですね。これは、その神様深い、もう死ぬほどのところから救ってくださったら、当然神様に自分の心を捧げようと。そういう気持ちになるというわけです。一番の捧げ物は、砕かれた心だと。ということはずっと、詩編から言われていることです。だから、心を捧げる、その一つの表れは賛美を捧げる、感謝を捧げる。まあ、自然にそうなるというわけですね。で、ここもですね、この、貧しい人って訳しますが、これも、なお、ということはで、これは、さっきのことはですね、アフリクテとかプア という意味にも使われる。基本的には圧迫されている、苦しんでいるということですので、そこからですね、進化欲ではそれをとって悩むものは食べてみせた。苦しむものですけど、ないもの。貧しいもの。貧しいというエビヨーンというフライ語でないので、ここでも、進化欲は、ないものと訳していますが、攻撃は貧しいもの。食べて飽きるということだから、貧しいというふうに訳してあります。で、これは、食べるということですが、中国語訳を見ますと、受ける苦しみの人、苦しみを受けている人、という訳にしてあります。言語から取っているわけですね。で、こういうふうに、元の言葉を知らないとどうして貧しいとか苦しみを受け取る人とか悩む人とか訳するんだろうかと、どっちが本当なんだろうかというような気持ちになるかと思いますが、これも中国語訳を一つ入れておきます。さっき言いましたように日本語的には熟苦しみを受ける人はというわけですね。必ず満足するとというわけですね。本質的にはこの苦しむという言葉が使われているということです。で、現代の私たちは、当然様々に苦しんでですね、もう、霊的な力も何も与えられないで、散々苦しんだけど、やっと、この苦しむ人は、霊的な食べ物を食べて見つけられるようにしていただけると。だからこそ、賛美をのずからすると。賛美ができないのは、霊的な食べ物を食べてない。口から入る食べ物をいくら食べてもですね、かえって神様を忘れる。ということはいくらでもある。そういう傾向がずっと多いと思います。戦後の貧しい時、フランシスコ・ザビエルが宣教した時は非常な貧しさが至るところで庶民の間にもあった。だから戦後間もなくは多くの人がキリスト教を求めた。香川豊福が、私のその小松島小学校の講堂でですね、講演したと。そこで、もちろん私は、まだ、学校一回行かないのような年齢でそういうこと知らないですけど、そこの香川豊福の小松島小学校、私が行ったのはそのとは違う千代小学校なんですけど、その小松島小学校の講堂で香川豊福の講演会をやって、そこで、キリスト教を信じるようになったという人が、ずっと我々の集会、私が徳島の無教会の集会に入った時にも二人ずっとおったわけです。その後もずっと、会員としておりましたが、それに貧しい時には一層信仰を求めるというところがあるので、豊かな食べ物があるほど、だんだん豊かになってくると、また求めなくなっていった。今もそうですね。遊びとかグルメだとか何だとか言って、何かというと食べたり飲んだりする。まあ、ほとんど私は、もう、テレビを見るときもほとんど全て録画、ニュースとか医療番組、科学番組とか政治、重要だと思う。後からピックアップして、早送りしたりして、食事のときしか見る時間がないので、そういうことをしてますが、そういうことで、この27節、本質的にはさっきから同じ、ああなおという派生形が、だからこの時点では3つ使われてるんですね。みんなああなおが元の言葉です。25節で貧しいと訳し、また苦しみと訳し、 で、ここで貧しいと。で、本質的にはそういう苦しむ人が満ち足るようになって、そして、死を賛美するようになると。これは、私たちの過去のことを振り返っても、本当に神様が、ああ、これは神様が自分の願いを聞いてくださったと。あるいはいろんなこと、あのことは、ああ、これは神様の大きな試練であったけど、その試練を通してこういう新しいことを、道を開いてくださったと。そういうことを本当に分かればですね、おのずから、この、その神様の皆、許し、愛の真実の皆、本質を覚えて、感謝し、賛美するようになると。まあ、そういう中で一番根本が、その、罪の許しということであるので、それが本当に、わかることで、自ら賛美をするようになると。で、言い方はこの詩編もですね、答えてくださる神様。22編の3節では、どんなに求めても、答えてくださらないと。そういう作品なんですけども、ヨブもそうですよね。どんなに叫んでも苦しんでも、全く答えてください。けど、時が来たら、豊かに答えてくださったと。このことはとても、私たちがこれからの様々な状況の時に、大きな意味を持ってくると思うんですね。そういうことで、時が来ればこの世を大きく変えてくださるんだと。闇と空虚、最初の創世記の最初にあるように、全くの闇と虚しさ、荒廃、そういう中に、でも最初から光以前に風が吹いていたんですね。ディバインウィンド、イズスイーピング。そして、はっきり光あると言って、光があって、救いの道が、あるいは力が、パウロもそうですね。闇の方へ向かって、まっしぐらに、キリスト教徒を迫害して、キリストの真理、撲滅しようとしていたのに、その時でも言えば、精霊の風を吹いていたわけですよね。で、時が来て、パッと光を差して、個人的に、サウロを去るよ。なぜ私を迫害するのかという、直接の御子によって、しっかりとその御子によって変えられたと。そして、神様に深い賛美を捧げるようになったということを思います。私たちも今後どういう状況に陥るかわからないし、また周囲の人でも非常な苦しみある方々もおられます。けれども、この世に神様が大きく、変えてくださることを信じてですね、私たちも歩ましていただきたいと願うところです。はい、以上です。